5節から6節を読みます。旧約聖書の21ページになります。創世記17章5節から6節。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする。王となる者たちがあなたから出るであろう。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書19章の一節から十節を読みます。新約聖書の146ページになります。ルカによる福音書19章一節から十節。イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると、上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを四倍にして返します。イエスは言われた。今日、救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。祈祷を捧げます。すべての人の光である御神様、あなたが私たちのただ中に与えてくださった御子イエス・キリストを仰ぎつつ、あなたの栄光を称えます。どうぞあなたが作られたこの世界を顧みてください。人間の罪のために互いに傷つけ合い、傷つけつつ、なおもこの世は闇に閉ざされています。どうか世界の人々に福音があまねく告げ知らされますように、教会とそこに連なる私たちとが平和の光を掲げて赴くことができますように。神様、今悲しみ、迷い、そして病にある人々にあなたへの深い信仰をお与えください。 私たちにイエス・キリストを信じる信仰に力強く生きることができるようお恵みをお与えください。いつどこでも働かれる聖霊が私たちを平安に満ちた場所へと導いてくださいますように、感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。今日救いがこの家を訪れたと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストは有名な、徴税人ザーカイの話です。皆さんも何度も読んでこられたと思いますので、ストーリーはもう省きますけれども、一応その物語の背景についていくつかの点を確認しておきたいと思います。まず物語の舞台になっておりますエリコという町ですが、エリコはヨルダン川の方面から来ますと、まあ、交通の要所になっておりまして、税関所が置かれておりました。そこで働く徴税人は、ローマ帝国から、関税徴収を受けよう委託業者であったということが分かっています。で、徴税する際彼らは住民からこの不当なマージンを稼ぐのが普通であったようです。つまり正規の税額より上乗せして集めてしまって、その上乗せした部分を自分が利益としてもらってしまう、そういう徴収の仕方をしていたわけです。ですから彼らは民衆から、まあ、一種のあの人たちは詐欺師だとか泥棒だとかいうふうに呼ばれていました。で、この徴税人はですね、法廷でこの証人に立つ資格は与えられておりませんでした。多分それは民衆のそういう見方に基づいた判断だろうと思います。で、彼らは確かにお金を稼げますからお金持ちにはなれるんですけれども、お金を稼げる分人々から軽蔑されなければなりませんでした。でましてやこのザーカイという人物は徴税人の頭であったとはっきりと二節に書いてありますから、嫌われ方はこの徴税人の中でも人一倍だったのではないかと思います。で、徴税人になるとき彼は人々から軽蔑されたり、あるいは屈辱を受けたとしても、自分は金持ちになる方がいいのだという、そういう方を選んだのだと思います。ですから徴税人になり始めの頃は裕福に暮らせれば人に嫌われてもいいや、そんなふうに考えていたと思いますけれども、5年10年とこの徴税人をずっとやっていくと、現実に人から嫌われ続けることっていうのは最初に予想していたよりもはるかにきついことであったということが分かってきたのではないでしょうか。信頼できる人が身近にいなければ人は平安には暮らせません。忌憚なく語り合える相手がいなければ私たちは心穏やかではありません。 金の世の中という言葉もありますけれども、この世はお金さえ十分にあれば何でもコントロールできそうだと私たちは考えるんです。で、実際お金を持っていればすぐに贅沢ができます。しかし、継続的に安心立命を実現することはできないんですね。ザーカイが評判の高いイエスという人がこの町を通られるというので、どんな人か見てみようと思ったのは、おそらくお金によっては彼の心が満たされていなかったからです。で、人の心の内部は、他人には見えませんし、ザーカイを心配してくれる人はいなかったわけですから、彼は心満たされてはいなかったと思います。で、そういう時にあのイエス様の噂はザーカイの耳にも入っていたと思いますね。で、その人がこの町を通られる、そう聞いて彼はいても立ってもいられなくなりました。もしかしたらイエスという人は私に何か大切なことを教えてくれるかもしれない。で、テキストの3節4節を読み進めますと、このザーカイの行動が書いてありますが、この彼の行動には何と言いますか、そのどこかなんか子供が大事なものを追い求めるように、このある種の必死さが伝わってきます。群衆が通りかかるイエス様を見ようと沿道を押しかけていれば、嫌われていて背の低いザーカイにとって当然イエスは見えなかったでしょう。親切に前へどうぞと言ってくれる人はいなかったと思います。で、彼はどういう行動を取ったか。なんと、この先回りして、イチジクグアの木に登ったっていうんですね。で、この記事読んでますと、このザーカイという人物に、どこか、天真爛漫な、期待をかけた人をこの目で見るまでは何でもしてやるぞっていう、ある種その子供じみた決心といいますか行動性を感じます。周囲のことなど一切構わず、その一直線の行動が取れたというのは、本来彼に子供みたいなその純真な心があったからではないかと思います。ごうつくばりな税金徴収をしていたかもしれませんけれども、この時の彼は子供に戻ったんですよ。あのイエス様という人に会えば何か得られるかもしれない。自分のこの生きている今の現実が少し変えてもらえるかもしれない。そういうことが大きくなってきた時に、彼は本当に子供みたいな行動に出たわけです。徴税人の頭にまでなってしまったけれども、私にはこの本来のザーカイという人は心優しい人だったのではないかなと思います。こういう行動が取れるっていうのは、本当に策略に長けたずるい人にはできないだろうと思いますね。物語全体の流れからすれば、 人々から嫌われていたお金の亡者がですね、イエス様に出会うことによってその人となりが変えられたという、まあ、ある種の生まれ変わりのストーリーがあると思いますけれども、どうも私はそういうふうに人間が180度ガラッと変わってしまうっていうことは、そういうことではないようにも思えるんですね。このザーカイという人には誰も気づかなかったけれども、ほんの小さなものだったけれども、本来備わっていた柔軟な心があって、それをイエス様は驚くような導き方で引き出された、そういう話ではないかなと思います。私たちは誰でも簡単に人を分類して見てしまうような傾向があります。収入も高くて社会的に一目置かれるような立場の人を見れば、私たちはその人を簡単に評価いたします。この人はこれまで相当努力を積み重ねてきてこの地位を築いたんだろう、立派な人に違いない、単純にそう思ったりします。で、一方でフリーターの人がいればですね、この人は正規の職にもつけないできっとだらしない人生を送ってきたに違いないと決めつけたりするんですよ。で、私たちには最初から社会的な地位にランク付けをしてその人を値踏みするようなところがあるんだと思います。で、それは私たちの時代だけではなくて、このイエス様の時代の人たちも基本的に同じだったと思います。実はそうした人間のありようにイエス様はこのザーカイとの出会いを通して根本的な当時の人々にですね、根本的な問いをこの物語を読んでいる私たちにも突きつけておられるではないでしょうか。イエス様は木の上のザーカイを見て、ザーカイ、急いで降りてきなさいとすぐに声をかけられました。この部分はギリシャ語の原文ではですね、止まらねばならない、あるいは止まることが必要だというふうに書かれているんです。そういう表現になっているんです。イエス様はそういう言い方をしているんですよ。私はあなたのところに止まらなければならない、私が止まることは必要なんだとイエス様は言われているんです。で、この一言は神の子イエスのうまく生きることができないザーカイという人物をあなたを今救うというその決意の一言であったと思います。それはザーカイという一人の人物の救いに限定されない力ある一言です。それはすべての人に向けられている言葉です。主イエス・キリストの働きの目的は人間を救うことです。私たちは皆、ザーカイを軽蔑した人たちも含めて、本当はザーカイと同じように救われなくてはならない存在であることをイエス様ははっきりとお示しになられた。それがこのザーカイが救われたという出来事ではないでしょうか。ですから私たちは決してこの物語を人事として読んではならないと思います。この私の中にザーカイがいる、他人を場合によっては押しのけて少しでも金を稼いで楽をしたい そのためならうまくリザヤを稼いでもいいではないか。そういうことを他人の目を盗んで目論んでいる自分を神様の前に私たちは認めなくてはならないと思うんです。でもイエス様はそういうザーカイを愛されたのです。ザーカイの中にある小さいけれども温かい人間的な部分を取り出されて生かされたんですね。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。この一言には人を愛してくださる神様の力が注がれていると思います。ザーカイはイエス様のこの言葉を聞いて自分という存在がイエス様につながっていることをおそらく全身全霊をもって感じ取ったに違いありません。この主イエスとザーカイの出会いに、出会いの本質に気づいた人はどうもその場にはいなかったようです。人々はイエス様を見てつぶやきました。この新約聖書でつぶやくという言葉はですね、ある種の不平を述べることですね。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。で、これも人間のある面を表す悲しい言葉だと思います。神と人との愛に基づくつながりがわからない人間の言葉です。私たちは普段こうした言葉を気がつかないままにきっと口にしているんです。でもその現実も神様はすべてご存知なのです。承知の上で人間を救おうとされていると思います。少なくともザーカイは神と人との絆に気がつきました。で、それは理屈ではなかったと思います。ザーカイはイエス様の中に神様の愛を感じたのです。彼はそれを口から出てくるままに言葉にしています。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。なぜ全財産でなくて半分なんだとか言う人もいるんですけれども、そういう仲介書もあるんですけれども、そんなことに肯定する必要は全くないと思いますね。これはザーカイの信仰告白なんです。イエス様に出会ったことが自分のこれからの生涯が神の導きの中に置かれたことなのだっていうことを彼は感じ取ったんです。その結果口から出てきた言葉が、財産の半分を貧しい人々に施しますという言葉でした。この信仰告白に私たちは人間の言葉を挟んではいけないと思います。素直にそのまま彼の告白を、その言葉を受け止めるべきです。イエス様がザーカイにかけられたお言葉に、私たちは人間が生きる希望を見出すことができます。 私たちにもイエス様から急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたいと声がかけられているんです。その声を皆さん聞こえるでしょうか。その声を聞くためには信仰の力が必要です。神様の前に素直に自分を差し出して一切を委ねるとき、神様は私たちにその力を与えてくださいます。お祈りしましょう。神様、私たちの信仰を強めてください。私たちが心を澄ませてあなたの御声を聞くことができるよう信仰生活を整えてください。私たちはあなたが送ってくださった御子イエス・キリストに出会う幸いを与えられました。あなたのその恵みに応えて生きることができるようにそれぞれの人生を祝福してください。私たちの群れには高齢の方がたくさんおられます。病を抱えている人もおられます。怪我をされている人もいます。どうぞ私たちの健康を支えてください。私たちが世に使わされて良い証をたくさん積み重ねることができるように主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の448番、お招きに応えましたを歌います。 座りください。